石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
10月に、ね、本格参入予定した楽天ですけども、ね、結局まあ無料サポータープログラムといった形で、まあ、5000人限定でお試しサービスを始めているという状況です、はい。でまあ、私も、まあ、残念ながら外れてはしまいましたが、うん、もうね、あの実際端末なりネットワークを試す機会があって、いろいろとね試したりもするんですけども、率直な感想を言うと、まあ、意外とつながるかなと。
意外と、
はい、うん。まあ、山手線一周してみたら、まあね、そこそこ楽天つながったりもしますし、でつながらないところは au にこうローミングしたりとか、地下街とか地下鉄とか、あとまあ一部の商業ビルなんかは au にこう、ね、つながったりもしますし、で、あの京浜東北線乗って、まあ、神奈川の方に行ったりすると、まあね、大井町、大森、蒲田では全く問題なくつながってますし、でやっぱりその多摩川を越えて川崎に入ったぐらいから、まあ、ぷっつりと au に切り替わる。23区内が楽天のエリアということになっているので、はいはい、まあ、川を越えると au につながるという感じになっていましたけども、まあね、そこそこつながるのかなという感じです。ただね、やっぱり既存3社はね、ほんとこうビルの中、しかもね、あの地下街のトイレの奥の個室でも入ったりもするので、まあ、そう考えるとね、そこに対等になるにはまだまだ時間もかかるでしょうし、頑張ってほしいなというところでございますね、
はい、はい。さて石川さん、今週の特集ですが、は
い、シャープさんにお越しいただき、この秋以降発売されるアクオス02とアクオスセンス3シリーズについて詳しく紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
性能でもコスパでもシャープアクオスニューモデル登場。シャープ株式会社は9月に新しいフラグシップモデルアクオス02とスタンダードモデルアクオスセンス3、アクオスセンス3プラスを発表しました。アクオス02はゲームユーザーを想定したスペックと 6.4 インチディスプレイを搭載しながら 143g という超軽量化を誇るモデルとなり、アクオスセンス3は2019年上半期において最も売れたアンドロイドスマホアクオスセンス2の後継機として注目されています。本日はシャープ株式会社通信事業本部パーソナル通信事業部事業部長の小林茂さん、そして商品企画部課長の清水博之さんにお越しいただき、この新しいスマートフォンについて詳しく伺っていきたいと思います。小林さん、清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アクオスシリーズということでね、Android スマホの中ではかなり売れているという感じでございますが、ね、今回はお二人にお越しいただき、ハイエンドと、まあ、スタンダードモデルについてそれぞれ聞いていきたいなと思います。まず先日なんですけども、まあ、シャープで、まあ、発表会開催されまして、まあ、その中でこう印象的だったのが、小林さんがこうなんとなくハイエンドスマホの終焉という話をされていて、かなりまあ衝撃的な発言だったなと思うんですけど、あの発言の意図というのはどんなところにあったんですかね。
昨今のですね、料金と端末の分離とかですね、まあ、さまざまな局面もありますし、変化もありますし、まあ、スマートフォン自体のですね、機能の成熟みたいなのもあって、今までみたいにこう高いけど値下げされる前提でお客様が、まあ、一番いいやつを買うと、 という、そういったまあ購買行動っていうのは確実に変わってくるだろうなというふうに、まあこれはもう商品を企画する段階、あのラインナップを考える段階からも分かっていたので、あのそれに応じたまあお客様がどのように動かれるのかというのを考えて、まあ商品を作らないといけなかったっていうのは、まあ今回本当に大きなあの変局点だったので、そういうふうに申し上げてましたね。
かなりこれからまああれですよね、個性が求められてくるというか、その辺だったりもするんですよね。
そうですね、ハイエンドの商品、今回でいうとアコース02はかなり強烈な、はい、あのキャラクターを持ってますけども、うん、まあ本当に多くの方々は、後ほどご紹介させていただきますアコースセンス3とかセンス3プラスがいいというか十分というか、まあ、それでいいんですよね、うん、でやっぱりハイエンドを買われるお客さんっていうのはやっぱそこにこうご自身に目的意識を持たれていたりとか、うん、なんかこんな風にスマホを使うんだぞっていう思いをですね、あの明確に持たれてる方に、まあ、ある意味に絞られていくというか、まあ、そういう側面があるので、ハイエンドの商品を作る作り方っていうのはちょっと変わってくるかもしれないですね、うん、
という中でまずハイエンド商品としてアクオス02ですけども、こちらどういった商品になりますかね。
昨年ですね、初号機となりますアクオス0という機種を発売させていただいたんですけども、あの時も世界最軽量ということで 146g という重さだったんですね、うん、まあ、一般的なハイエンドスマートフォンって大体 200g 弱とか190とかのものが多いので、まあ、実に 30% ぐらい軽くなっているというふうに思っていただいたらいいかなと思います。で今回ですね、ディスプレイをこれ大きくしてるんですね、 6.4 インチに大きくして、なおかつカメラはこう2つついていてですね、いろいろスペックアップしてるんですけど、むしろ軽くなっていて 143g、 たった 3g なんですけども、機能がさらに詰まって 3g軽くなったという世界最軽量を更新しているあのモデルになっています。でもう一点、まあ、ディスプレイが非常に特徴がありまして、 240Hz っていうんですけど、これ1秒間に240回描画を書き換えることができる超高速ですよね。で、まあ、それによって極めてはっきり表示が見えるっていうのはもちろんなんですけど、タッチレスポンスもですね、1秒間に240回検知することによって、例えばこう音ゲーっていう音のゲームとかでですね、本当にタイミングが重要なゲームにおいて、こう押したつもりなんだったんだけど、こうタッチパネルとスキャンが合わなくてですね、あのタッチを逃がしてしまうとか、そういうケースがまあ極端に減らすことができるという、まあ、そういった特徴を持っていて、まあ、本当にあの長い時間ゲームをやられる方はですね、軽くて長い時間使ってても疲れないですし、しかもタッチに対して非常に俊敏に動く、表示がはっきり見える、まあ、そういった商品になっています。
従来はだいたい 60Hz ぐらいの感じなんですよね。
そうですね、表示についてはだいたい 60Hz がまあ標準じゃないかなというふうに思います、うん、あのタッチパネルについては機種が表から見えないんですけど、まあ、100Hz にしたり、うん、あのしてる機種もあるというふうには聞いていますけども、おおむね1秒間に60回見るものが多いので、まあ、そういう意味では表示もタッチパネルも4倍になっているということになります、
うん、実際じゃあ真白さん触ってみますか。
あ、はい、ありがとうございます。お本当に軽いですね。なんか前回もその軽さに驚いた記憶がすごく残ってるんですが、やっぱさらに持ってみると、あ、全然違うなっていう印象があります。これ何ですか、この中心部分だけがちょっとハイライトっぽく見えるのは。
そうですね、あのグラデーションに見えるような仕上げが入っていますね。
高級感がありますね。
これ実際どの辺を苦労して軽くしたんですか。
有機 EL がまずあの自社製の OLED 6.4 インチのものを使っているんですけども、それ自体がやっぱり軽量化に寄与するのがまず一つと、もう一つやっぱり内部の構造を、アコースゼロ初代の時もそうだったんですけど、はい、マグネシウム合金という非常にアルミニウムと比べても比重の軽い金属を使って、まあ、強度を保っています。非常に硬い金属でして軽いということになります、うん、で、まあ、あの中身のもうあとはもう本当に血の滲むような、その基板をちっちゃくするとかですね、 あのあまりここであのリスナーさんが聞いてもふーんっていうぐらいにしかならないような話をですね積み重ねて軽くしてきています。
ね、今他の機種どんどん重くなってる中、ちょっとねこれはインパクトあるかなっていう感じですよね。これまあ発表会でも触れられてましたけども、かなりまあゲームをする人にまあいいかなっていう感じだったりするんですか。
そうだと思います。あの初代のアコースゼロの時もですね、実はあのゲームも、まあ、ある程度想定はしていたんですね、うん、ただあの商品としてはエンターテインメント全般に強い商品という風な形で、うん、プロモーションしていたんですけども、思いのほかこうゲームをあの愛好されるお客様から、おめちゃくちゃいいという風にお声をいただきまして、 で、まあ、急遽 e スポーツイベント、まあ、0時とかですね、まあ、そういったもんにも、まあ、協賛させていただくことにしたんですけど、その時もすごい盛り上がりを見せまして、まあ、今回再度オフィシャルスポンサーとして、まあ、0時もそうですし、あのデトネーションゲーミングというあの e スポーツチームもですね、スポンサーさせていただくことを発表させていただいてます。
これ今ね、いろんなメーカーがゲーム推しだったりもしますけど、その中でシャープとしてはどうですか？
そうですね、まあ、一緒に盛り上げられたらいいなというふうに思います。あの他のまだあのスマートフォンのゲームってこれからだと思うんですよね、うん、かなり強烈なキャラクターというか、うん、あの4倍速のキャラクターであったり、うん、軽いっていうキャラクターであったり、まあ、そういうものを持っていますので、あの重くてごついゲーム用のスマートフォンをこう使われているお客様からすると、まあ、長い時間使っても疲れないねって、でそういう意味ではこういうちょっとごつくなくてとっつけやすいマコースゼロなんかは非常にお勧めできるんじゃないかなというふうに思っています。
これまああれですよね、チップセット的にはスナップドラゴン855搭載していて、アクオサスのディスプレイ内蔵指紋センサーにもなっているというところですよね、
はいはい、やっぱり指紋センサー前だと思うんですよね。その方が絶対使いやすいですし、まあ、それぞれメーカーごとに考え方があるとは思うんですけど、初代のアクオスゼロは実は背面につけていたんで、ケースがちょっと不細工になったりとかで結構お声もいただいたりしたので穴開いちゃうんでね、まあ、そういうあの商品としてはいいかもしれないけどっていう、そういうのもあったりとかしてですね、結構まあこれはこだわりを持って、まあ、グローバルベースではもうあの初めてではないので、まあ、アクオスとして初めてという形にしかならないんですけど、ただまああの何ですかね、見た目に現れない部分でも、例えば先ほどのゲームの話に戻ると、そのゲームの通知を抑制する機能、まあ、ゲームをやってる途中はこう通知を抑制する機能であったりとか、他社さんがやられていてお客様からの評判がいいような機能っていうのは可能な限り取り込んでいこうというふうには思っています。
発売時期はちょっと先なんですよね。
そうですね、この冬というのが公式に発表させていただいている内容で、う
ん、販路も前回に比べて拡大している感じです
ね。そうなんですよ、まあ、今回はドコモさん、 KDDI さん、ソフトバンクさんに発売していただくことになりまして、うん、本当に良かったと思います。
まずはね、本当にこの手に取ってほしいスマホというか、ね、うん、手に持つことによってちょっと感動するスマホになっているのでね、注目してほしいなと思いますね、うん、はい。でもう一つがアクオスセンス3シリーズといった形ですけども、こちらまずセンス3の方ご紹介お願いできますか？
はい、このアクオスセンスシリーズなんですけれども、はい、今回まあ今あの言っていただいたようにアクオスセンス3とアクオスセンス3プラスという機種をまあ発表させていただきました、はいはい、でこのアクオスセンスシリーズというのはこのスマートフォンの中でのまあスタンダード基準っていうのを毎年こう定義していきたいっていう、そういう考え方で作っているそういうシリーズになっておりまして、その中でまあコンセプトとして必要十分っていうキーワードでですね、いろいろこう決めていってるわけなんですけれども、まあそれの第三世代ということでですね、まあ今回はスペックとか基本性能処理性能とかだけじゃなくって、その電池持ちっていったところのまあ必要十分っていうのも新しく定義していきたいというふうに考えてですね、大幅にこの電池持ちっていったところを良くしています。で、まあなぜこの電池持ちを良くしたかっていうところなんですけども、お客様の、まあ、使っている方の頭の中から電池残量に関する心配って言ったところ、それをこう取り除きたいな。で、それによってスマホでやっていること、音楽聞いて楽しむ、動画見て楽しむだとか、あとは誰かとこうコミュニケーションするだとか、そういったことだけを考えてもらいたいっていう思いでですね、その電池持ちって言ったところに取り組もうってなったんですね。
確かに言われてみればそうだよなみたいな感じありますよね。
実はこう何かやってる時も常にあれ今電池大丈夫かなとか、気づいたらこう画面の右上の電池のところ何パーセントって言ったのをこう見ちゃってるだとか、でそっからこう想像して帰るまでに持たないかもしれないからちょっとやめとこうとか、そういったことがこう起こっちゃってるんじゃないかなって。みんながこうスマートフォンを持つっていう時代になってるので、それがまあこの世の中での課題なんじゃないかなっていうところからですね、電池持ちをこう頑張りたいってなったんですね。
実際前のモデルに比べてどれくらい長くなってるんですか？
はい、ですね、まずまあバッテリー容量なんですけれども、前回アクオスセンス2、これ、まあ去年の機種なんですけれども、はい、これに対して約 1.5 倍ですね、数字で言うと 2700mAh から 4000mAh にまあ大幅に大容量化していますと。まあ、このアクオスのまあ特徴としてイグゾーディスプレイというものもあるんですね。で、 この電池がただ大きくなっただけでは我々が目指したこの頭の中からこう電池の心配をなくすっていうものはできなくって、このイグゾーディスプレイの省電力っていうのが合わさることですごい電池持ちになるという特徴があります。具体的に言うと、はい、動画のを連続で見るって言った使い方ですと連続で20時間見続けることができると。でつまりずっと画面つきっぱなしでも1日中ちゃんと使ってられるんですよっていう、そういった電池持ちを実現しています。
ね、もうここ最近日本では災害が多い中、はい、スマートフォンのバッテリーって結構重要になってきてるというか、
はい、
ね、下手したら何日も停電になってしまうっていうのがあるのかね、
はい、そうです。なのでこの今は連続で使い続けたっていうケースを申し上げましたけれども、うん、電話メールしかしないよっていうようなそういう中心の使い方の方でしたら、1週間充電しないで使っていただけるっていう、そういったテストもしてますので、はい、で1日1時間使って1週間っていうのが実力になってます。
でそれに加えて結構あれですよね、カメラとかチップセットとかその辺もいい感じですよね。
そうなんです。あの電池持ちだけすごいスマホではないというのが、はい、このアクオスセンス3シリーズのまあ、いいところの2つ目でありまして、はい、まあ、あの間違いない性能っていうふうにまあ言ったりしてるんですけれども、まあ大きく言うと処理性能とディスプレイでカメラっていったところもしっかりと強化しています。で処理性能については、まあ、今回スナップドラゴンの630っていうものですねにしていて、あとはまあメモリっていったところを皆さん気にされるかなと思うんですけれども、はい、それもまあ4ギガ64ギガとユーラムロムを搭載しています、うん、ただこの4ギガって数字を大きくしただけじゃなくって規格がまあいくつかあるんですよね、はい、メモリの規格が、
はいはいはい、
でそれもまあ新しめのですね LPDDR4X というですね、うん、規格のものを搭載することで、まあ、前のアクオスセンス2よりも一個一個のこう、読み書きが 30% 速くなっているですとか、CPU だけじゃなくてメモリのこう処理速度も速くなっているぞといったことでですね、まあ、今まで以上に幅広い方が満足して使っていただけるものになってるんじゃないかなというふうに思います。あとカメラにつきましては、まあ、アクオスセンシリーズで初めてツインカメラって我々呼んでるんですけども、はい、カメラ2つになりましたと、はい、でそれもあの、まあ、この価格帯のスマートフォンっていうと2つ目って、まあ、ポートレート用のレンズっていったものが多いんじゃないかなと思うんですね、はい、なんですけれどもこのアクオスセンス3、センス3プラス両方ともですね超広角の写真が撮れる、そういったカメラを搭載しています。
これぐらいの距離でお二人が写るんで、はい、今これ相当近いと思うんですけど
30センチぐらいのところですね、はい
はい、これで写るとかなり超広角ってやっぱ狭い場所とかね、あの後ろの風景を迫力を持って撮りたいとか非常に有効なので、結構広角ですね。
うん、
はい、
でこのスペックで値段的にはまあ3万円台前半ぐらいの感じですかね。
そうですね、まあ、価格については
あの、まあ、いろいろあると思いますけど、
はい、通信事業者さんの発表っていったところもいくつか出てますけれども、はい、概ねそうですね3万円台前半っていったところで販売いただいてます。
3万円超えたとこって言い方ですかね。
あ、そうですね、3万円ちょっとみたいな、
これまあね、それこそセンスの一番最初の時もそうですけど、確かにこれでいいんじゃないかな的な
ありがとうございます
位置づけですよね、
はい、もうかなりもうの方はこれで十分楽しんでいただけるかなというふうには思います。
どの辺を頑張ってるんですかね、そのコスト的に
そうですね、あの本当に目に見えないところですね、はい、あの我々のエンジニアがすごく頑張ってるところで、例えばこう基板の中の一個一個の IC っていったものをこう性能を落とさずにもっとこういいものですとか、あとはこの部品って本当にいるのかみたいなところをこう一個一個見てですね、コストダウンを頑張っているというようなところです ね、
ね、毎年毎年ハードル上がってますよね、
はい、
結構だからこの辺ライバルも増えてきたじゃないですか。
そうなんです、はい、
結構激戦区ですよね。
はい、本当にみんなすごいなって思いながらですね、あの他社さんのも見ておりまして、このアクオスセンスのいいところって、はいはい、我々が思っているところはそのスペック以上に使い心地がいい、体験としてって我々こう社内で言ったりするんですけれども、お客様の体験として一番コスパがいいもの、なんで最初 の、 あのタイトルでコスパっていう言葉も入れていただきましたけれども、はいはい、単純にこうスペックに対するコスパではなくって、こう体験に対するコスパであるということを目指してですね作って います、
ね、このスナップドラゴン、ね、630使っている、ね、スペックですけども、
はい、
これってねほら他のメーカーも、ね、出したりするので、うん、どうしてもね数字で比較されちゃうとかってそこはちょっとあれですよね。
そうですね、
他のね安い端末出してるところって全然違うチップセットでするので、うん、
はい、
比較にもならないじゃないですか、
買う前っていうのはやはりそういう表とか仕様とかで比べてっていうのが普通の選び方だと思うので、うん、使ったらこんないいところがあるんだよっていう、まあ、今私が申し上げた電池持ちのところですとか、うん、はい、あとはカメラの画質とかもエンジンもコース R3 っていう我々のフラグシップと同じ画質エンジンを今回取り入れていて、
うん、
かなりあの評判も良くてですね、なんですけれども、まあ、そういった買って初めて分かるっていうところをどうやって買う前にお伝えするかっていうのが今私たちのこう大きな頑張らなきゃいけないところなのかなっていうふうに考えてます。
これセンス3いくつか派生モデルがあると思うんですけど、はい、それを改めて整理してもらってもいいですか。
はい、まず最初に申し上げたアクオスセンス3とアクオスセンス3プラス、
これは画面サイズの違いですよね。
はい、本当は画面サイズ以外もですね、はい、いろいろあるんですけれども、はい、
センス3が 5.5 インチ、
はい、5.5 インチ、はい、でセンス3プラスが 6.0 インチの、これももちろんイグゾーディスプレイを搭載しています。はい、で画面をなぜ大きくしたかっていうと、このアクオスセンス3プラスはこの必要十分のコンセプトにガンガンスマホを楽しめるっていう、そういった方に向けてですね提供するモデルとして作ってますと。でそのために、まあ、動画とかゲームとかするときにより楽しい画面を大きくするですとか、あとはスピーカーですね、
はい、
これはあのアコーセンスシリーズとして初めてステレオスピーカーに対応して、でさらにあのドルビーさんの技術を入れてドルビーアトモスというですね、はいはいはい、サラウンドの技術があるんですけれども、それにも対応してます。音楽とか動画とか使っていただくともうすごく臨場感のあるグッとくるんですよね、心にグッとくるような、そういった音映像っていったのがまず一つ目、ね、であとは先ほどのカメラもあの暗いところでもっとピントが合いやすいですとか、はい、っていった良くなっている、で処理性能もさらに一段上の SoC、CPU ですとか、はい、あとメモリも大きかったり 6GB、128GB っていったものもご用意してたり、もっとこう楽しめるっていったものがこのアクオスセンスプラスになります。
はい、
はい、
さらに、
はい、このアクオスセンス3の、まあ、兄弟機種としてですね、はい、楽天さん向けのアクオスセンス3ライト、
はい、
これは、カメラが一つになった、
はい、
超広角のものがなくって、シングルカメラといったものが一つ、さらにですねアクオスセンス3ベーシックという機種もございまして、はい、これはあの主にですね法人様向けを想定したもので、よりこうシンプルにしてですね、でこのアクオスセンス3ってあの対衝撃性能ですとか強いといった特徴もありまして、そういったところも法人の方に役立てていただけるだろうということで、そういった機種もご用意してますと。そういったラインナップになってます。あ、忘れちゃいけないのがこのセンス3プラスのサウンドというですね、はい、あの KDDI さんでですね取り扱っていただいてるんですけれども、先ほど あのドルビーアトモスとかの音っていったところを生かしてですね、あのパイオニアさんのワイヤレスイヤホンを同梱していると、そういったよりこう音にフォーカスしたモデルといろいろありますというです、
ね、サンプラス2の5種類ですかね、
ラインナップになってございます。
これまた結構売れちゃうんじゃないですか。
はい、それを期待してですねおります。
だって販路もほぼほぼ制覇してる感じです
か。そうですね、まあ、キャリア
買えないとこはないって言ってもいいぐらいな感じですね。
はい、センスリーシリーズを買えないって言ったところはないですかね。
まあ、違う名前になってるところもあるかもしれないですけど、
は
い、
まあ、一部そのハードウェアを共通にしながらソフトウェアのところで違いがある、まあ、Android One のシリーズとしてですね、うん、はい、ご提供している販路もございますけれども、そういったものも含めたらですね、このアクオスセンスを買えないところがみたいな。
センスシリーズを立ち上げた時に彼がずっと言ってたのが、あのスマホ業界のユニクロを目指したいと、基本どこでも買おうと思ったら買えて、トレンドを抑えていてきっちり、まあ、そういった商品をね作っていきたいなっていう思いは、まあ、3代目にしてもかなりね理想に近い状態にはなってきてるんじゃないかなというふうには思いますね。
そうですよね、まあ安心感はありますよね、ユーザーからするとね。
そうですね、
まあ、だからあの先ほどあの清水が言ってた安心感っていうのは、そのスペックに現れないものがあるんですよね、うん、これだけたくさん販売してこれだけたくさんのお客様に支えられているセンスっていう部分は、単純に同じあのスナップドラゴンの630を使っているとか、メモリが何ギガだっていうだけでは語れないあの価値があって、でそれこそがあの言っていた 感覚的な価値というかだと思うんですよね。
そうですね、アクオスセンスのセンスって実はその感覚っていう意味でですね、使ってる感覚が一番いいものにしたいっていう、そういう思いでやってます。
松代さん、今回の話で何か思ったことありますか？
そうですね、なんか特に清水さんのお話を聞いてて思ったのが、私ってスマートフォンで動画見ないなと思ってたんですよ。なんですけど、それはやっぱり電池を気にしてたから見てなかったんだなって、今なんか気づかされたと言いますか、なんか家帰るまでの間に見たい動画とか、ちょっと気になるニュース動画とかあっても、ちょっといいや家帰ってからにしようとしてたのを思い出して、やっぱりなんかそういうのを気にして、このスマートフォンでできることに制限がかかるってやっぱもったいないじゃないですか。それが少しでも解放されるっていうのはすごく使う側としてはいいことだなって思いましたね。
まあスマートフォンってそういったこうね、制限からどんどん解放されていく方向にありますし、ね、これからまあね、使い放題のプランっても増えてくるでしょうからね、いつでもどこでもこう気兼ねなく使えるっていうのはね、今後の方向性としてありなのかなと思いますね。最後にリスナーに向けてメッセージをお願いします。じゃあまず小林さんからお願いします。
まあそうですね、今回はスマートフォンの販売方式も変わったり、まあ、世の中大きな変化がある中で3つの強力なモデルをご用意させていただいてます。特にアクオスゼロツーなんかはこう手に取っていただかないとわからないというか、でセンス3プラス、センス3なんかは本当に実際使ってみて、まあ、皆さんの評判も聞きながらぜひ選んでいただきたいなというふうに思っています。
よろしくお願いします。
はい、このアクオスセンス3シリーズはですね、まあ、今までの その安心して選びたい、どれを選んだらいいかわからないっていうようなお客様だけではなくてですね、賢くもう自分の使い方でですね、選ぶという方も含めてですね、本当に幅広い方に向けて、まあ、ぴったりの選択になるんじゃないかなと思って作っておりますのでですね、ぜひ手に取っていただきたいなというふうに思います。
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはシャープの小林茂さん、清水博之さんでした。以上、特集性能でもコスパでもシャープアクオスニューモデル登場でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。また Twitter のアカウントは spno1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。ニンドッ